の玉木直子です。情熱新潟、今回は有限会社パルフーズ新潟代表取締役社長児玉邦人さんです。西関区に本社を置く有限会社パルフーズ新潟、鮮度にこだわった国産の食肉をメインに、今では県内各地のさまざまな場所に食肉を届けています。その歴史は開拓の道のりでした。パルフーズ新潟さんの創業は何年になるんですか？
平成3年になります。
はい、ということはもう20年以上続いていらっしゃって、はい、
そうですね。
もともと食肉関係のお仕事をなさっていて起業されたんですか？
ね、全然違います。
違うんですね。
もともとは車の金型系の会社の仕事をしてまして、
はい、
そこから県外行って、
はい、
5年ぐらいしてから戻ってきて、
はい、
この仕事になりました。
金型っていったら鉄ですよね。
そうですね。
ものすごく硬いものからお肉の柔らかいものに
そうなんです。違う業界に入ってしまいました。
何かきっかけがあったんですか？
まあ、新潟帰ってきた時に、新潟でも牛肉を食べるような空気が流れてたんで、それまで新潟って牛肉とかも全然食べずに、何でも豚肉や鶏肉で過ごしてたのが、意外と肉を食べてる人が多くなってきたのを見て、なんとなくこれは商売になるんじゃないかなと思って。
今お聞きになって、って思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、新潟カレーライスは豚肉でしたし、
そうです。
すき焼きも
豚肉
だったっていう方が本当多かったんですもんね。じゃあその起業される頃はまだまだ牛肉の出番が新潟では少なかったんですね。
そうですね、専門の焼肉店とかは昔からあったんですけどね、ああいうファーストフードやら、ファミリーレストランやら、そういったものはなかったんで、大体まあ町の定食屋さんといってもカツ丼とか親子丼とか豚とか鶏ばかり
してね。とんかつですよね。
そうですね。
そっか、それが帰ってきたら贅沢でステーキ食べに行こうなんていう風な、
そうですね、
風が起き始めたんですね。でそこで正気と捉えられたんですね。
正気っていうか、面白そうだからまあやってみようかなっていう感じでしょうかね。
今までは金型を作ってらっしゃったということは、はい、そういったその食肉へのルートというのをお持ちだったんですか？
いや、全く持ってないです
どういうふうに作っていかれたんです？
まあそうですね、一応そういうお客さんのところへ回って、まあ、当然肉も全然知らないので、豚肉のことも全然知らなかったので、そういう肉の種類だったりとか料理の仕方だったりとか、そういうのを聞きながら自分なりに覚えていったと思います。
もともと児玉社長はお肉が大好きな肉食だったんです？
いや、そうではないですね
本当に不思議ですね。じゃあそのお肉のことも全くの素人でいらっしゃって、
はい、
仕入れの方も販売先の方も全く何も持ってらっしゃる？
そうですねそこから始まりました。
それはかなりのご苦労があったんじゃないですか？
まあご苦労、まあそうかもしれないんですけど、能天気なんで、その辺は気楽に乗り切ってきたんじゃないでしょうかね。幸い俺の周りにはそういう教えてくれる人がいっぱいいたので、一つずつ教わりながら今までやってこれたんじゃないかなと思います。
まだ牛肉を食べる習慣がない新潟で、手探りの中道を切り開いていったパルフーズ新潟。常に周りの人への感謝を言葉にする児玉社長の大切にしてきたこととは。
そして今やものすごくたくさんの取引先をお持ちですよね。
まあ学校給食やら量販店やら、あとまあ外食産業、肉を卸せるようになって、なかなか厳しい部分もありますけど、まだまだ続けてこれたなって感じはします。
軌道に乗ってからも難しい厳しいことというのは終わりなんですよね？
そうですね。
どういうところですか？
相場なんて、まあ、その日々値段が変わっていくもんですから。
あ、日々なんです
か？そうですね。だからなかなかその辺あたりで仕入れが高かったりとか、で、まあ、売価は安かったりとかすると苦しくなってくる、まあ、その辺は仕入れなり売価、販売先なりの値段を決めるのが一番 大変ですよね。
それも全くの素人から学んでいかれたわけですね。
そうです。周りの人の協力なしではずっと今まではやってこれなかったと思います。
戦いながらずっとここまでやってらっしゃって、商売を長続きさせていくその秘訣っていうのは何でしょうね。
やっぱり、周りの人から信頼を得るっていうのもあるし、また逆にこっちも信用してあげるっていうのもあるし、まあ、自分一人じゃできたことじゃないんで。
信頼と信用っていうのは難しいものでしょうか。
難しいって言えば難しいのかもしれませんけど、何も知らないんでも素直にきっちり聞いていけばちゃんと答えてくれるし、またその答えもらったらまたこっちにもこうだよって言えることができるんで、そういうのもまた信頼信用をしてもらえるいことなのかもしれません。
その信頼と信用を作るためにこれだけは欠かさなかったみたいなことはありますか。
まあ、正直に言うことですよね。値段だって今これいくらです、でこっちはいくらです、でお店は合うのはこっちだけどももうちょっといいのくれとか、そういうことを言われることもありますけど、もう素直にこれしかありませんとかこれだけですとか言うしかないんで、まあ、そんな感じでずっとやってきました。
そんなずっと戦っていらっしゃった児玉社長のその力の種となっているものは何でしょうか。
自分を支えてくる周りの仲間、仕入れ先だったりお客さんだったり、そういう人たちがいろいろまた新しいことをどんどん教えてくれるし、教えてくれたらまたその新しいことも他の人にも言っていけるって、そうすることによってどんどん新しい仲間がまた一人二人増えていったんじゃないかなと思います。大事なのはそういう周りの人、大事な仲間たちがいることだと思いますけどね。
でもそんな児玉社長ですが、ご自身の夢もありますよね。
まあ、今、まあ、新潟の町が美味しいものにあふれるようになってきて、まあ、新潟に来れば美味しいもの食べれるよっていう風な声が出てきて、国内海外からどんどんどんどんと人が新潟に美味しいもの食べに来てもらえるようになれば、うちの業界も盛り上がるんで、そうなってもらいたいなっていうのはありますね。
パルスース新潟さんとしてはこんなことやってみたいということはありますか。
今ちょっと始めたばかりなんですけど、
はい、
まあ、インターネットで外食向けに今ちょっと販売がスタートしてて、全国って言ってもまあ九州から北海道まで流れるようにはしてるんですけども、はい、始まってまあ1年ぐらいなんで全国的にはまだ広がってないんですけども、その辺あたりもどんどん広がっていってもらいたいなって思ってます。
新潟のその食肉はバリエーションがやっぱり豊富なんですか。
豊富だと思いますね。新潟県で魚とか野菜とか新潟県で売れる食材っていうのは全国で通用するって言われてたんですよ。だから新潟で当たり前に使われてるやつは全国どこ行っても通じる。
美味しいと。
そうです。
じゃあ今度は全国の欲しいという方にきめ細かく食材を届けるお仕事ということなんですね。
そういうふうにできたらいいなと思ってますね。
そうですか。さあでは若者の皆さんにぜひ児玉社長からメッセージをお願いいたします。
机の上で考えているよりもまず自分で動いて物事をいろいろ経験しろっていうことを言いたいです。